希望の灯火。いかがお過ごしですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージを担当してくださるのは
甘利真司です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。甘利先生、今日のバイブルメッセージは小麦粉のお話ですよね。
そうですね。
あのところで中高年の方はご存知だと思うんですけれども、以前メリケン粉っていう粉が流通してましたよね。
ずいぶん古い言葉知ってらっしゃるんですね。
はい、私あの祖母と一緒に暮らしてたからだと思うんですけれど、小さい頃やっぱりメリケン粉っていう粉があったんですよね。で今でもやっぱり年配の方でメリケン粉っておっしゃる方がいるようなんですけれど、私メリケン粉っていう何か粉があるんだと思ってたら、あれ小麦粉のことなんですよね。
そうですね。
あの調べてみたんですけども、明治時代以降にアメリカから日本にその精製された小麦粉が輸入されるようになって、まあ、それまでの国産の小麦粉、つまりうどん粉ですよね、それと区別して輸入物のアメリカの小麦粉をメリケン粉と呼ぶようになったということなんですね。つまりメリケンってアメリカンがなまったものだということなんですね。
そうですよね。神戸にメリケン鳩場とかね、ありますけれども、あれはアメリカの、まあ、港、そういう意味なんでしょうね。
アメリカンパーク、
アメリカンパークとか、メリケンパークとかって言いますもんね。だから日本人にはアメリカンがメリケンって聞こえたのかもしれませんね。
そういうことなんでしょうね。まあ、今は日本の製粉の技術が向上して輸入物と区別する必要がもう全くないですから、もうメリケン粉という言葉自体もなくなってしまったということなんですね。
そうですね、はい、もうほとんど使えなくなってしまいましたよね。
そうですね、はい、
ですから言葉というのは時代とともに変遷していくんでしょうね。
そういうことですね。それではここで今日の一曲目です。岩渕真さんで喜びの船。
この川の流れは一つの泉から、枯れられた船が今日も静かに下ってゆく。悲しみの後先を癒し続ける、温かな雨が降る。ここはこの世の天
岩渕真さんで喜びの船でした。それでは甘利真司牧師のバイブルメッセージ、聖書植物物語その19、今日は小麦と聖書の教えというタイトルです。お願いします。
はい、小麦っていうのは英語ではウィートって言いますけれども、まあ、イネ科の小麦属に属する一年草の植物ですね。小麦のことは聖書の中でたくさん出てまいりますね。日本は小麦よりもお米の生産が中心なので、あまり、このお米のことは聖書には出てきませんね。それはなぜかというと、小麦というのは乾燥地帯によくできる穀物なんですね。ですから北海道の方が、少し乾燥してますので、日本の小麦生産の 65% が生産されているそうですね。世界の小麦の生産量は6億トン。そして、お米の生産量もそのくらいだということです。また、トウモロコシもだいたい6億トンで、この3つが世界の穀物の中心で、これを世界三大穀物と呼んでいますね。ですから、この3つを合わせると合計18億トンもの穀物になるわけです。で、これをもって世界の人口65億人を神様は養っていてくださるっていうわけですから、すごいものですね。 でこの小麦粉っていうのはパンとかうどん、中華麺、菓子、パスタやビール、さまざまな食物の原料になって私たちが楽しんでいるわけです。先ほど言いましたように、聖書の中にお米のことについて一切記載がないのは、その当時のイエス様の時代、イスラエルでは、乾燥地帯ですからお米の生産が一切なされていなかったということにあると思いますね。お米はこれを脱穀して精米した後に、水を入れた釜で炊いて食べますけれども、小麦は薄でひいて粉にしてパンとして一般的にこう食用にするわけです。しかし聖書の時代には収穫期前の小麦は、まあ大麦でもそうなんですが、手で揉んでもみ殻を取ってそのまま食用にしたわけです。聖書の中に次のようなことが出てきますね。安息日にイエス様が麦畑の中を通っていましたら、イエス様のお弟子さんたちがその麦の方を摘んで、手で揉んでそれを食べていたわけです。それをパリサイ人のユダヤ人たちは咎めて、なぜこんなことをするのかと言ったわけです。でイエス様は、この飢えている人がいれば、神様は安息日でも取って食べてもいいんだということを聖書からお話しいたしましたね。パリサイ人の人たちは安息日は労働はしてはいけないとあるから、穂を摘んでもみ殻を取ることは借り入れと脱穀ですね。だから労働をしたと言って非難したわけですよ。でも聖書には、こう書いてあるんですね。たとえ安息日だったとしても、あなたが隣人の麦畑に入るとき手でその方を摘んで食べてもよいが、しかしあなたの隣人の麦畑に鎌を入れてはいけない。ずいぶん親切ないい法律があったもんですね。ですから飢えた人はいなかったはずですよ。どんな畑でも飢えた人は、貧しい人は入っていって、手で揉んで食べてもいいと。ただ鎌を入れて借り入れちゃダメですよ。そりゃそうですよね。でイスラエルは本当に、立法というのは親切で、また貧しい人たちに優しい法律であったということがここでもわかりますね。またイエス様は家庭の中、イスラエルの家庭ではふっくらとした美味しい小麦粉のパンを焼くのに、この酵母菌の塊、これをパンダネと言いますけれども、これが必ず置かれてありました。しかし年に一度だけ、イスラエルのお正月の、杉越祭という祭りがあるんですが、その前には必ずそのパンダネと言われる酵母菌を取り除いて吐き清めるという儀式と言いましょうか、習わしがあったんですね。それはこのパンダネを邪悪な不信仰と汚れの象徴として見たわけですね。ですからそれを取り除いた、パンダネの入っていないパンで、パンを作って、そしてそれを食し神様にお捧げしたということです。水越しの祭りの時だけはですね、その他の日は許されていたんですけれども、でこの出来事は何を表しているかと言いますと、イエス様こそこのパンダネの入ってない小麦粉で作られたパンダということであります。イエス様は全く罪のない清い神の子であられました。ですからイエス様は人間の罪を償うために十字架で死んで、私たちの罪を取り除いて償うことができるお方でした。もしイエス様に罪がありパンダネが入っているとすれば、人間の罪を償うなんてことはできませんよね。自分の罪が取れないんですから。だからイエス様は全く罪のないパンダネの入っていないパンであったということが言えます。そのお体が神様にお捧げられたということを表すのがこの水越の祭りであったわけですね。皆さんはどうでしょうか。私も含めて人間はみんな罪人だと聖書は教えています。心の中をよく調べてみるならば、私たちにも汚れた、醜い自己中心の罪というものが、そういうパンダネがいっぱい入っているんではないでしょうか。そのパンダネが入ったままで私たちを神様にお捧げすることはできませんね。神様は決して私たちを受け取ってくれません。だからイエス様を信ずるときに、神様は私たちの罪もパンダネも全部取り除いて、清い聖なるものとして私たちを受け入れてくださると聖書にあります。どうぞ皆さんもその罪というパンダネを イエス様の十字架の血によって清められ取り除かれて、パン種の入ってないパンとなって神様の御前にお捧げしようではありませんか。
お送りした曲は清めてください、ヒロアンドリエでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は天利先生が牧師をされている我孫子バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時45分から礼拝を行っています。場所は JR 成田線東我孫子駅前にある教会です。どうぞお気軽にお出かけください。
私たちの教会はとても国際色豊かな、いろんな国の方々が集まって楽しく賛美したり聖書を学んでいます。どなたでも、新しい方でも歓迎されていますから、ぜひお出かけください。
我孫子バプテスト教会、電話番号は 04-7185-0185 番です。さて、続いてプレゼントのお知らせです。今月は希望の灯火メッセージ集、先月に続いて今週は第2週、狭い門から入れ、全員の方にプレゼントいたします。これは希望の灯火のメッセージ集、
そうですね、
先生が語られた
もの
ですね。
初めの頃のメッセージ集ですけどね、はい、とても読んで分かりやすいという評判聞いてますよ。
はい、ぜひどしどしお申し込みください。あなたのおところ、お名前、番組の感想を添えてお手紙をください。リクエストなどもぜひお待ちしてますので書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座を行っています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。こちらも合わせてお申し込みください。プレゼント、また聖書通信講座のお申し込みの宛先は、郵便番号 270-1191 日本郵便我孫子支店郵便支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組、インターネットでも聞くことができます。我孫子バプテスト教会のホームページにぜひ遊びに来てください。お送りしました、希望の灯火、お相手は飛田清美と
天利真嗣でした。
それでは来週まで、
お元気で。